私たちはクリストファーソン長老を十二使徒定員会の会員として心から歓迎します。またこの素晴らしい大官庁会を心から支持いたします。兄弟姉妹の皆さん、ゴードン・B・ヒンクレー大官庁が亡くなった知らせを聞いたとき、誰もが深い喪失感を味わいました。しかしヒンクレー大官庁の行く末が神の御手にあることを知って、その悲しみは感謝へと変わりました。この偉大な神の預言者から学んだ多くの事柄に心から感謝しています。今日この聖会で私たちは主の御心に従ってきました。主はこう語られました。権能を持つ者によって聖任され、そして権能を持っていることと教会の長によって正式に聖任されたことが教会員に知られない限り、誰も私の福音を述べ伝えるために出ていくこと、あるいは私の教会を築き上げることは許されない。この同意の立法が定められ、教会はその定められた道を歩んでいくのです。全世界の会員がトーマス・S・モンソン大官庁と二人の有能な顧問を支持しています。私たちはもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族です。また人や預言者という土台の上に建てられたものであって、イエスご自身が隅の頭石です。主はある人を使徒とし、ある人を預言者とした理由を明らかにされました。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、すべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達するためです。したがって使徒、すなわち大官庁会と十二使徒会の務めは信仰の一致をもたらし、救い主に関する知識を宣言することです。そして主の最も優れた道を知り、それに従うすべての人の生活を祝福することです。人々が救いと生栄を得るための備えができるように助けるのです。信仰箇条第3条にこう宣言されています。キリストの贖罪により全人類は福音の立法と儀式に従うことによって救われうると信じる。救われる、すなわち救いを得るとは、肉体の死と霊の死から救われることを意味します。イエス・キリストの復活によりすべての人は復活し、肉体の死から救われます。またイエス・キリストを信じ、福音の儀式と律法に従って生活し、主に仕える人は主の贖いを通して自らの霊の死からも救われることができるのです。生栄を得るとは、日の栄の王国で最も幸福で栄光に満ちた状態に到達することを意味します。この祝福は死すべき世を離れた後にもたらされます。最終的な救いと生栄に備える時は今この時なのです。この備えをするには、まず福音を聞いて理解する必要があります。そのためにイエス・キリストの福音があらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられているのです。数年前、私はアフリカである部族の王と会見しました。主の使徒から教えを受けていると知った彼は深く感銘を受け、自分が命じれば大勢の民がバプテスマを受けるだろうと言いました。私は彼の親切に感謝しましたが、主はそのような方法で見業を行われないことを説明しました。主に対する信仰を育てるのは個人の問題です。悔い改めも個人の問題です。人は個人としてバプテスマを受け、 聖霊の賜物を授けることができます。誰もが一人で生まれ、同様に誰もが一人一人再び生まれるのです。救いは個人の問題なのです。個人の成長は家族の中で促されます。家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものです。家庭は神から与えられた愛と奉仕の実験室です。そこで夫は妻を愛し、妻は夫を愛し、両親と子供は互いに愛し合わなければなりません。世界の至るところで家族はますます攻撃を受けています。家族が崩壊すれば政治、経済、社会の多くの仕組みも崩壊します。また輝かしい永遠の可能性が実現されなくなることになります。天の御父が夫婦に望んでおられるのは、二人が互いに締結を守り、子供を主から賜った私業として尊重し扱うことです。そのような家庭では聖文を学び祈ります。神殿に心を向けます。そして神が忠実な子供たちのために用意された最高の祝福を受けるのです。神の偉大な幸福の計画のおかげで家族は昌栄し、永遠に共に住むことができます。天の御父は宣言されました。人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。この二つの目的はイエス・キリストの贖いによって可能になりました。主の贖いを通して復活が現実となり、永遠の命を得る可能性が与えられたのです。復活、すなわち不死不滅の状態は、あらゆる男女に無条件に与えられる賜物です。しかし永遠の命、日の栄の栄光、すなわち昌栄は条件付きの賜物です。主はその条件を定めておられます。私の戒めを守り最後まで耐え忍ぶならば永遠の命を得るであろう。この賜物は神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。この賜物を受ける条件には、主を信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物、そして神殿の儀式と誓約に忠実であることが含まれます。この教会のいかなる男性もふさわしい女性と結び固められない限り、日の栄の最高の位を得ることはできません。この神殿の儀式が最終的な昌栄を可能にするのです。教会の召しはいつか解任されますが、両親の召しには解任がありません。人類の歴史が始まって以来、主は両親に子供に福音を教えるという戒めを与えてこられました。モーセはこう記しています。勤めてあなたの子らに教え、家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きている時も、神の言葉について語らなければならない。今日主はさらに告げられました。子供たちを光と真理の中で育てなさい。教会は子供を教える責任に関して両親を支えますが、彼らにとって変わることはしません。不道徳とポルノグラフィーが蔓延する現代において、両親は子供たちに神の重要性について教えるという神聖な責任を負っています。これらの罪悪は神の子供の神聖な可能性を破壊するので、私たちは絶対に避けなければなりません。また子供たちに両親を敬うように教えなければなりません。十戒の五番目にこうあります。あなたの父と母を敬え、これはあなたの神主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。 子供を教える最善の方法は何でしょうか。主は具体的な指示を与えられました。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、優しさと純粋な知識による、これらは偽善もなく偽りもなしに心を大いに広げるものである。聖霊に感じたときはその時に厳しく責めなさい。そしてその後、あなたの責めた人があなたを敵視しないために、その人に一層の愛を示しなさい。子供を正す必要があるときはこう自問してください。子供により良い道を選ばせるために私は何を言い、何ができるだろうか。子供を正すときは静かに個人的に愛を持って行い、人前では決してしないことです。そして叱った後は敵意の種が残らないように、より一層の愛を示してください。説得するときは心からの愛を示し、神聖な教義や正しい原則に基づいて教えなければなりません。子供を支配しようとするのではなく、耳を傾け福音を学べるように助け、霊感を与え永遠の命へと導いてください。皆さんは神の子供たちの世話を委ねられた神の代理人です。子供を教え説得するとき、心の中に神からの導きがあるようにしてください。省エネに備える家族の責任について話し合うときに、両親と子供のことだけを取り上げたのでは不完全です。祖父母やその他の先祖はどうでしょうか。主が明らかにされたように、私たちは先祖なしには完全になれず、先祖も私たちなしには完全になれません。結び固めの儀式は省エネに不可欠です。妻は夫と結び固められ、子供は両親と結び固められる必要があります。そして全ての人は先祖とつながれるのです。それでは現世で結婚する機会がない人や両親と結び固められない人はどうなるのでしょう。主は私たちの行いだけでなく、私たちの望みに応じて一人一人を裁かれます。そして省エネの祝福はふさわしい全ての人に与えられるのです。私たちは制約の子として大きな恵みを受け、心の中にはアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた約束が植え付けられています。主は言われました。あなた方は肉による正当な相続人であり、神のうちにキリストと共に余暇から隠されてきた。それゆえ、もしあなた方が私の慈しみの中にとどまるならば、すなわち私の民イスラエルのために救い手となるならば、あなた方は幸いである。現世は救いと省エネに備える時です。神の永遠の計画において、救いは個人の問題であり、省エネは家族の問題なのです。制約の子として私たちは今朝この聖会に出席しています。預言者と使徒の聖なる称号に注意が向けられる集会です。しかし救いと省エネに備える責任は私たち一人一人にかかっています。自らの選択に責任を持ち、母親、父親、娘、息子、祖母、祖父という称号を受け、家庭の中でその責任を果たしていくのです。これらの責任において信仰を持って前進し、イエス・キリストによって、また預言者によって私たちが導かれることができますように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。